赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はパワーポイントを用いさせていただきます。お手元の説教のアウトラインの流れの中でお話をいたしますが、今日は私の栄光のためにと題しました43章をお読みしました7節に私の栄光のためにとあります。ですからそこから題を取りました。私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。で、皆様すでに何度もお話してご存知で、また日ごとに祈ってくださっています。私の健康のことで、先日10月の半ばにカテーテルをいたしまして、5本の詰まっているところを広くした管が順調に血液が流れているということを確かめて、本当に感謝をしております。そのことをちょっとパワーポイントで、カテーテルのあの時の様子をこんなふうにしました。1月の17日のことでしたが、昨年のカテーテルの処置しているそのベッドの上で医師が手遅れだと11日9日の日ですか言われた。それがその11日に発作が起きて、その時の17日ですか、その時の映像です。これ18日になっております。次お願いします。心臓の冠動脈、3本の冠動脈のうちのここがもう切れ切れで、これがほとんどもうここは切れていて、ここに結晶があって、本当はこの太さがないといけないのに、ここしかつながっていない。よく生きていたというのはそうだったなと思いまして、ここはこれに当たるところで、これはこういうふうな、こことこれとこれがこれに当たるので、まあ、処置、改造前改造後、ビフォーアンドアフターっていう、よくテレビに出てくる、それがお見苦しいんですが、これが私のもので、このあとまたしましょうと言われていたここが細いんですね。でこれに後で去年の9月管を入れて、この5本5箇所入りまして、今きれいに流れていますということですが、最近この辺がまた細くなってるよと言われて、この間の検査では細くなりつつありますよと言われています。生きているんじゃなくて、いや生かされていて、いつ死んでいてもおかしくなかったと言われて、ああ神様に命を、助けていただいていたんだなということをつくづく知りました。その命のことを、この今日は聖書の箇所から命を作り出した小型のことを一緒に学びたいと思います。じゃあ一番目のポイントです。あなたを作り出した方と一節にあります。7節にも、私がこれを形作り、これを作った。命は偶然にあるのではなく、作り主がおられ、そして計画しお作りくださったのだということであります。いちいち聖書を開くのは大変でしょうから、イザヤ書の44章ここにありますように、あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った主。これが実はこのイザヤが語るところです。 預言者イザヤという方はクリスチャンの方は長く来ていらっしゃる方はよく知っていらっしゃるんですが、旧約聖書の中で最も長い預言書を書いた人、預言者です。イスラエルの国が今からイエス・キリストのお生まれになる2000年前、遡ってさらに700年以上前にイスラエルの国が南北に分かれていた。その北をイスラエル、南ユダ王国で4代の王様に仕えたっていう、そういう預言者です。で、有名な王様の名前も記されていますが、この預言の中から今日は語ります。大統領はこのずっと前アメリカのケネディ大統領もここから就任演説をしたということでありましたが、イザヤの預言からしていますが、実はこの43章の一節に出てくるヤコブよというこの人物名もですね、有名な世界ではジェイコブとこう英語で言いますが、アブラハム、エブラハム、アイザック、イサクで、このヤコブというわけですが、三代目です。で、この三代目のヤコブから血を継いだ息子、ほとんど息子たち、孫二人を入れて12人がイスラエル12部族としてこの歴史の中で神様の使命を果たしていくわけです。イスラエルの国がアブラハムを父祖として起こされたのは、唯一誠の生きておられる作り主の神を全世界に知らせるための道具として、この国家は起こされた、民族は起こされたということで、このヤコブという人の名前はいわゆるこのイスラエルの民族を表しておるわけです。やがてこれがイエス・キリストを信じる者に受け継がれ、イエス・キリストの教会へと霊的な意味では受け継がれていきます。しかしやはりイスラエル民族に固有に与えられている神の預言とか約束っていうのは今も実現しているわけです。で、このことを私たちは聖書から背景として知るわけですが、その中でヤコブ何それっていうんじゃなくて、今言った背景の中で歴史的な出来事として、しかも今も生きていることとして、受け止めていただきたいと思うわけです。で、ここでですね、この一節に恐れるな、私があなたをあがなったのだというこの言葉で、この言葉を、同じ言葉がですね、後でお話したい、いきたいと思うんですが、この言葉がこの今44章前に映像に出ております、あなたをあがない、これ救い出しという意味ですが、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、神様はアダムとエバをエデンの園で、まずアダムを土からお作りになった、土、アダマー、アダムからお作りになった。で、元素から作られたというわけです。で、しかし最初の人アダムはそうで、アダムのあばら骨の一本からエバは作られた。そんなおとぎ話という方は聖書を知らないし、現代医学も知らない。クローンなんです。一つの細胞からあばら骨一本だったら十分です。で、そのことをアダムとエバの出発を聖書から私たちは現代医学でもこうなるほどなと思います。アダムからエバをお作りになったんで、エバからアダムを作ったんではない。染色体も男から女になる染色体はありますが、女性から X と Y、 男性は両方持っていますが、男性は、女性はから男性の染色体ないものがありますから、X はありませんから、アダム、エヴァからアダムはできないんです。だからアダムの、骨で、アバラ骨で作ったというのは本当にすごいなと思います。 まあ、これは今から申し上げるこの神様が体内で作ってくださったというのは神話的なお話ではない本当のことだったということを私はお話をしていきたいわけです。ああ聖書はフィクションでそんなふうに考えていくのかという程度のことではない。では次の映像を見ていただいて、これは堀越先生のこの著書の中からですね、内臓の挿絵がいっぱいあります。目や目の構造で同時に脳で私たちは見たり聞いたりしているわけです。私たちは耳で聞いたり目で見たりしていません。それは音をここで電流、顆粒核で電流に変えて脳に伝えて、脳で音に声に聞き分けて聞き取っているわけで、目で網膜で映し出したものを電流で送って脳で見てるんで、この目と耳の構造はすごいことで、しかも脳は大変な仕組みですから、同時にセットしてそれぞれが完成品ですから、それぞれが失敗を繰り返し、実験を繰り返して、初めて連絡し合ってできたなんてもんじゃないんです。それぞれの、こう、存在がものすごい完成品で、しかもそれが、まさに結びついて血管と神経で結び合わせて連動してるっていうのは見事です。で、これを内臓の一つ一つ、今、心臓の、これが心臓ですか、肺のことで、胆のうとか肝臓とか、まあ、腸とかですね、男性、女性の性器の問題。こういうことを見ていきますと、本当にすごいと思います。ここですごいのは、いつも堀越先生が強調される、この点ですね。シャーペンの先のポンと 0.2 ミリ。これの、細胞の一つに、全部の情報、これだけじゃなく、全身の情報が全部入っていて、これからクローンができるわけですから。全部の情報が入っているわけですから、これをですね、偶然だ、自然だと言って、お茶を濁すわけにはいかない。そんな時代ですね、今はね。あなたを作り出した、というこの聖書の持っている言葉の意味がね、母の体内で形作った。すごいことです。お父さんもお母さんも設計したわけではありません。ではどうぞ。そこで、この臓器のうちの一つの心臓を先ほど見ました。この三本が冠動脈で、王冠の冠っていう字で、そういう意味で冠動脈と呼んでるそうです。で、これが止まると、心臓が筋肉でポンプでポンプアップして全身に血液を送り出しています。これがストップしてしまいます。青いのが上からの静脈で使った血液が流れてきて、下から下半身から足の先から上がってきたのがここで、心房を通って左心房を通って右心房から左心房に行って行くわけですが、途中で次どうぞ、こんな風に肺に行って新しくなって、この左心房から左心室を通って行きます。でこう入ってきて肺に行って、こう入ってきてこう行くわけです。赤いのが動脈です。で、ここでですね、次どうぞ。これペースメーカーでドックンドックンと言っているのを信号を送って、筋肉でぐーっと絞って血液をこんな風に順番に送り出して出たのをこう送って、こう送っているわけです。で、肺に行ってからこう来てこう出ていくわけですけども、問題はですね、これだけでもすごいことですが、まあ、 ペースメーカーもすごいですが、この材質がですね、これから時差で送られて、このこれが絞っていく、その後信号が送られて絞られていく、この時差のために100分の1のこの時差で、そのズレでいくように設計されて、材料が選ばれている。で、そんなことですが、問題はもっとすごいことがあります。どうぞ。問題は赤ちゃんの心臓です。お母さんのお腹の中にいるときは肺呼吸できません。エラ呼吸していたんです。えらいこっちゃってわけで、そんなことありませんエラなんかがありません、人間には。じゃあどうしたのかというと、一つ仕掛けがあって、神様は赤ちゃんのお母さんのお腹の中にある心臓には卵円孔という穴があって、これがこちらの心房から左心房に直行してるんです。漏れたのがちょこっと肺に行って、肺をこう循環しているんですが、ほとんどは肺を通らないで動脈へ行くんです。こういう仕組みになっていて、この卵円孔のこちらが広く、出口の方は出先が小さ、管が小さいので上後状態です。だからその逆流しないようになっていて、逆流、最後はギャーッと生まれてギャー泣いたらこれが閉まるんで、肺を、今度は肺を使って、先ほど見た順番のようになって、本来の成人した大人の心臓のように動き出す。このことはもう皆さん今まで何回も聞いた方が多いと思うんで、簡単に言っています。で、ここでですね、まあ那須先生も早朝礼拝に来ていらっしゃいましたが、自然だと、神はいないとおっしゃっておられたんですが、この卵円孔ってありますよねって、こう本当でしょうかって、あるあるって、こういう話から那須先生は、聖書はすごいな、作り主はおられるんじゃな、こんなもん偶然にできんわな、そりゃ設計しとるな、デザインしとるなっておっしゃって、まあいわゆるインテリジェントデザイナーっていう、この世界はデザイナーがいて、すごい知的なデザイナーなしでは考えられないという、現代医学はまさにそういうことに到達したわけです。これはもう世界の有名なアメリカのカリフォルニアのパハラという町で、パハロ会議として宣言として有名です。今一番目のポイントは、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこうせられる、私たちを母の体内で作った方がおられる。ここでね、堀越先生がいつも言われます。あなた方の体で自分で作ったもの一つでもありますか、ちょっと考えてみてください。最近あれ、わしが作ったというところがありますかどうか。何もないですね。全部もらいもの。はい。では、次、2番目。実は、命を作り出した方なんですが、それはすごい世界ですね。でも、実はこの本当に宇宙大の世界、ミクロの世界もすごい広がりがありますが、いわゆる天体的な宇宙的な世界もまたすごい神の創造の知恵を表しています。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は神の御手の技を示すと聖書は歌っています。この天地万物を作ったお方がおられると聖書は言います。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げたと、イザヤは、預言者イザヤは44章で語っています。天と地を張り伸ばし。ね、万物ってのは天地万物。宇宙大自然を全部含むんです。だから、宇宙環境も地球環境もお作りになったんです。これが聖書が言う万物という意味です。あなたの神は小さすぎるという本があるということを時々言いますが、神は台所におられる。 神はすぐそばにおられる。でもあなたはその神様をあまりにも小さく見ていませんか。クリスチャンへの呼びかけですね。神様はこんなこともできない、あんなこともできない、困った困ったと言って神様、と一緒に悩んでいる。神様が自分と一緒に悩んでおられるに思われる。まあ、もちろん神様は私たちと一緒に悩んでくださるんですが、しかし神様を小さくしてしまってはいけない。神は全知全能の万物を作られたお方です。で、私たちが命を作ったお方は生きていける環境を作りくださったんです。で、その環境を見てみると、どうぞ。まあ簡単に見ると、太陽との距離で地球のすぐ太陽側にある火星は熱くて済んでいません。やけどするなんてもんじゃない。隣の外側の金星はもう本当に氷の世界で、これも生命は存在しない。ちょうどいい湯加減じゃないですけどね、ちょうどいいんです。これたまたまと考えるか、設計されたと考えるか、ご自由です。私たち人類はそれを、昔は人類は神が計画して作ったとみんな思ってたんです。近代科学万能の時代になってくると、たまたまとして神様を小さく小さくしてきたんです。では次の 23.5 傾いている地軸の傾きで、南回帰線、北回帰線で赤道の太陽が地球を温めるのがですね、幅があるわけです。で、温帯モンスーン地帯の日本というのは四季があって、今も紅葉が美しい時期ですけども、だんだん亜熱帯性に変わってきているかなと言ってますけども、この太陽が一年中赤道の真上を通るんじゃなくって、行ったり来たり移動しているために、非常にですね、地球の温暖が気象がまんべんなくこの太陽の熱を恩恵を被っています。太陽の熱があまりにこう海で温められると、エルニーニョ現象で異常気象が起こって、いろんな災害が起こっているというのは最近言われますから、この地軸の塊がたまたま傾いたという、気まぐれと見るか、計画されていると見るか、これは神様の愛を感じるか感じないかというあたりですね。で、次もこのあるように循環ということで、巡り巡るわけですが、水が巡り空気が巡る。水が巡るのは海で熱せられ水蒸気になって雲になって山にぶつかって雨を降らせ、こう穀物や食物を実らせ、あるいは生物が食べるものができて、川を下って大地を潤して元へ戻って循環する。台風のエネルギーもすごいですけども、もう音もなく静かに、もう瞬間瞬間なし続けられているこのエネルギーはすごいと思います。これを感謝されたことがありますでしょうか。空気も循環して、空気の中で生命が生きていくために、酸素を吸って炭酸ガスを出す。その反対を炭酸ガスを吸って酸素を出す。炭酸同化作用、光合成を植物はします。で、このために木はとても大事で、植林がとても大事なんですが、この、それを伐採するのが人間の罪深さで、まあ、やむを得ないんですが、また植林しないといけませんが、乱伐をしていますから、必要以上にこの木を取ったり燃やしたりしています。アマゾン川のジャングルが毎年北海道並みの面積がなくなっているんですね。で、それに日本は特にそういうことを植林伐採で、原因を日本は作っているという点で、この間いわゆる飢餓の問題とか砂漠化の問題とか温暖化の問題というのは、日本は、まあ、私たちは日常的に考えないといけない。25% 削減という鳩山さんの案というのはですね、本当に私たちは 世界に先駆けてやっぱりやらないといけないかなという、そういう感じだと思います。環境という時、次どうぞ。もうちょっとだけ環境を見ると、もう当たり前でごく知っている事柄で、冷凍庫でフリーザーに入っている魚じゃなくて、魚は水面から凍ってくるので下で泳いでいます。下から凍らないように設計されている。で、4度の時に一番重くって、で0度から凍るようになっているから、水面から凍るようになって、これを偶然と考えるか、神様が設計されたと考えるかは当たり前のようだけど、もうこういうことがあらゆる分野で言えるわけです。で、私たちの体温がたった3度の差で体温調整しているわけです。皆さんは平熱何度かご存知ですか？個人個人違います。私は5度7分です。だから私は6度7分あると1度高いから、かなりこうおかしくない微熱がある感じで、例えば6度5分の人は7度5分になるとちょっと微熱があるな、8度になるとしんどいな。子供は8度で走っていて8度5分でも大丈夫ね。で、8度5分から9度になるとさすがにぐったりする。で、でもやっぱり40度になったら大変ですよ。だから36度から39度のたった3度で、私たちは何千度ある温度の中で体温調整して守られている。すごいと思いませんか？この水分の調節で私たちは体温調整しているんです。だから水をよく飲まないと新陳代謝よくしないといけない。こんなことを私たちは、この聖書の言葉、万物を作った方、主はこう教えられるということを作ります。太陽も地球も大地もあらゆるもので私たちが作ったものがあるでしょうか。神がお作りになった材料を使って私たちはそれを利用しているのに過ぎないのではないでしょうか。では三つ目のポイントです。43章3節。ここにですね、43章の3節、お手元の聖書を見ていただくと、私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。主であり聖なるものとあります。これを同じ43章の15節を見ると、私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。この15節は前のパワーポイントにも記しました。主なる神はすべての被造物、万物から全く独立して、はるかに高くおられる。つまり、この聖なるという意味は、聖という持っている意味は、創造者という意味を持っています。はるかに高い。及びもつかない方。例えばですね、世界の四聖人。釈迦も孔子もソクラテスもイエス・キリストも四聖人ですね。ところが、この聖人と言われるこの方々の中で、私は天も作り地も作ったというのは、お釈迦さんも孔子さんもソクラテスさんもおっしゃってませんよね。イエス・キリストは私と父とは一つだと。父なる神は天と地を創造したお方で、私が父と共に働いたとおっしゃってる。だから同じ聖と言っても聖人と言っても全然スケールが違う。いいでしょうか。だから私たちが聖で聖という時に、この いわゆる品のいい品格のある立派な方のことを聖人というのか、そういう聖書が聖というときにその程度ではない、創造主なるお方だというのが一つ聖が持っている意味ではるかに高い。で、次どうぞ。このことをイザヤは45章で語ったことが記されています。私が主である他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは火の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である他にはいない。みんな一緒だとしてはいいんです。どの宗教も一緒だ。違いますよ。こんなこと言ってる聖書の神だけですよ。お釈迦さんは、この世界の始まりも終わりも言ってないんです。おっしゃってないんです。ね、世界の起源も終わりもおっしゃってない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主。これらすべてを作るの。これはね、もっと違う意味で、内面的な意味で、この倫理的なことを言ってるんですね。権威の問題を言ってるんです。主権の問題を言ってるんです。闇を創造し、平和を作り。ね、光も闇も平和も、いえ、災いすら創造する。すごいですよ。神様は、そんなことができるのか、そんなことするのは勝手じゃないかって。そう、勝手なんですよ。神様は何でもおできになる。専制君主は、王様は何をしてもいい。そういう権威を持った方なんです。宇宙の王は、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。これがね、聖という言葉の持ってる意味なんです。じゃあ次どうぞ。無限大の宇宙万物を創造した神はただ一人永遠から永遠まで存在できるお方で、このような方は他にはない、私の他に神はいないという、そういうお方なの。で、ですからここで言うお方は、宇宙も地球も地球環境も生物も何もいなくても、もちろん人間がいなくてもちっともお困りにならないか。私たちは時間の有限の中に住んでいる。神は永遠の方です。私たちはこの空間の制限された空間の中にいるんです。宇宙だって生運から星雲の間が広がっているんでしょ。宇宙は無限であると言っている。無限の宇宙はもっと広がっているんですからね。ですから神はただ一人生きておられるお方なんです。聞いてくださったらいいですか。入れていないんですか。パウロはこう言います。神はご自分の良しとする、神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主。ただしたら死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。これがね、聖という意味なんです。この神様に、神様は人間をお救いになり、人間に近づくことができますが、人間は神に近づけません。もちろん神になりません。神にも仏にもなりません。大体仏というのは死んで仏になるものかと言われますが、もともとお釈迦さんは死後の世界があるかどうかわからないとおっしゃったんです。生きていて悟りを、悩みをどうやって解決するかということを、悟り、涅槃の境地に達して、すべては無であるということを、こう、はっきりもう心に定めた人のことを仏と、仏陀と言っているわけですから、死んで仏になるわけではない。これは仏教の、仏教学者がおっしゃっているわけです。だから、仏教は、 創造の神は言わない。
無神論なんです、そう言ってんだ。
仏教は無神論哲学なんです。宗教学的に言うと仏教は無神論なんです。悪く言っていないでしょ。宗教学的なジャンルで言ってる。だから、どの宗教も一緒だっていうのは、仏教も知らなければ、キリスト教も知らないっていうことを言ってるだけの話な。で、ここで、この聖書は、人間が死んで神様になるという、神道で神に祭り上げられるっていう。これも、脳なんです。神は、人間は神になれない。神は、人としてイエス・キリストが、神の御子が地上に来てくださった。神は無から人をお作りになった。地の塵から作り、母の体内で作ってくださった。では、どうぞ。なお、主の御手が短くて救えないのではない。その御手が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、トガというのは一つ一つの罪です。具体的な罪があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。仕切り、神の御顔を隠させる。戻っていただきましょうか。これがそうです。仕切りとなった。神、つまり次の次へ言っていただきます。神の王である神の主権を犯すこと、イザヤ書の一章にこうあります。ああ罪を犯す者、国都が大きい民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。いいでしょうか。罪というのは、神の清さを、誠意を犯すことなんです。イザヤは、神様を見たときこう言っています。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもとに揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。神、近づき難い光の中にただ一人住んでおられるお方を見た者は、死ぬとポールは言ったように、イザヤはそういう経験したんです。まあ、そもそうでした。神は聖なるお方で、そのお方の前にひれ伏すしかない。次どうぞ。この方に私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けたと、今日のテキストの43章のすぐ前の42章で、神は燃える怒りを、神の清さを脅かす者に向けられたと、こうある。では次どうぞ。不義は、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験、不信心と不正に対して、神の怒りが天から啓示されている。知らなかったとはいえ、この神様を侮り無視し、神の御心に反する生き方や、神の御心を痛める罪深き考え方や生き方をしている。これが私たちではなかったでしょうか。ね、私たちが考えたり、私たちの手でしたり、足が向くところ、それが神の怒りと義をに背いていること。このことをね、内村鑑三は、七章公開という中でね、書いているんです。私若い時に読んでね、驚きました。
岩波文庫のロマ書公開の上巻下巻の二つがありますが、上巻にこのロマ書の一章があって、もう内村鑑三はね、これをね、ものすごい取り上げていますね。神のが啓示される。神様のことはわからないんです、私たちは。それが神様ご自身が自分を表される、啓示される。その時神様は自己紹介するのにね、ご自分の怒りから語ってるんです。愛からじゃないですよ。神は愛であるとは聖書は言ってないんです。パウロは、当時の社会の中心のローマの人々に世界中に手紙を書き送った時に、神はどんな方であるか、神の怒りが天から啓示されているという国家が入るんです。そういうこっちゃーとなるんです。それを神様愛だからと、愛と慈悲は一緒だからという話になっちゃうんですよ。神は怒る神。神は裁く神。聖なる義なる神。これが聖書が大事に示していることです。私たちが伝道するときに神様の愛と優しさをまず伝えましょうと言うんだけど、もう中の釘。そんならどの宗教も一緒だになりませんか。そこで、次をどうぞ。私は主、正義を語り、公正を告げる者。イザヤの45章です。私は他の神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。地の、この神がおっしゃるんです。地の果てのすべての者よ。私を仰ぎ見て救われよ。聖なる、義なる神が、お前たちを滅んでしまえと、おっしゃらないで、私を仰ぎ見て救われよとおっしゃる。皆さん、この言葉が世界を変える一人の人を救ったんです。誰かご存知？イギリスのスポールジョンという方です。まだ若かった。大雪の日に。彼はいつも自分の行ってる教会に行くのに、もう行けなくなって近くの教会飛び込んだ。そこでは牧師がいなくって、長老さんが聖書、この箇所を読んで、今日のこの箇所はと言って、この45章、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぐ身で救われよ、何回も言って、そこの青年と指さして、あなたの仰ぐ身で救われなさいとこう言ったんです。ドキッとして、スボルジョン、そこで救われた。自分のことだ。彼はね、若くして、ロンドンで1万2000人の教会を導いた大牧師ですね。数だけではない。彼の書き残したもの、彼の影響力、思想、素晴らしいです。私を仰ぎ見て救われよと、聖なる、公正なる正義の神は救い主だ。では最後のポイント。あなたの救い主ですよと、43章の3節に、私があなたの神主、あなたの救い主だ。この方が43章の1節で、私はあなたを、私があなたを、あがなった。あがないっていうのは、あがないしろといって、代金ですね。なんぼで買うという代価です。私たちを罪から買い戻すのに、一体どのぐらい支払ったらいいのか。私たちの命はものすごい高いですから。全世界よりも重いですから。しかも神様の清さを傷つけるんですから、神様の清さの許しを眺めていただくのは、人間にはそんなものは払えません。神様の誠意を傷つけたものを癒し、あがなうのは神様ご自身ですから、神は、神様ご自身がそのあがない城を用意したんです。それが、神はその一人子をお与えになるほどにこの世界を愛されたということです。その一人子、罪なき神の一人子をこの世界にお送りくださった。次お願いします。聖であり、義である主は罪を罰せずにはおらないんです。それが聖です。それは神様の正しさで清さです。何の世界だって裁判所があり、裁判官がいて、検事がいるんです。 まして聖なる宇宙の大法廷の神は罪を清濁を合わせのもっていっていい加減にお茶を濁したりなさらない。どこまでも聖なる神は義をお通しなさる。罪は罰される。だからそれが神の怒りなんです。神様は悪魔を神に見た天使の頭を滅ぼし、そして永遠に閉じ込めるためにゲヘナ、死と硫黄の燃える池、そこをこしらえ、最終的にそこで放り込まれます。愛である主は一方罪人を許さずにおられない。腹渡は本当に愛のゆえにこの燃え上がるわけです。この二つが神様の中でぶつかり合う。救いとは何か。神様の中で神の正と義と愛が戦うんです。私たちの問題というよりも神様の中の問題でもあるんです。どうぞ。聖と義なる神がどこまでもそれを貫く、愛なる神が罪人を憐れんでどこまでも許そうとなさる。ぶつかるじゃないですか。どうするんですか、この矛盾。クロスするところ、十字架です。十字架とは何ぞや。神の義と愛の会えるところと今日歌いましたね。賛美歌は縦に歌ってません。262番、十字架のもとぞいと安けき、神の義と愛の会えるところ、会うところが十字架。怪しい服と着の岩尾の影、荒野の中なる我が隠れが。十字架の我が追う我がため悩める神の御子を、イエス様が悩み、父の若身が、我が神の若身、どうして私をお伝えになるんですか。その一人子をじっと見下ろしをされる聖なる神の痛み。他に基づき神の愛よ。そこらは知られぬ人の罪よ。それほど人の私の罪は重い。だから、十字架の顔の我を立つと、お顔の光を絶えず求めん。この我を、もうもや、清くとも、くすしく輝くその光を。次どうぞ。次、お願いします。あ、これはもう余分ですが、神と義に生きた地上、この戦国の時代ね、短いこと言いますかね。なんで戦国武将がね、義や愛を言ったかって聖書が伝わっていたんですよ。高山右近もあるし、当時、もう徳川家康も、こう、非常にキリスト教に対しての知識があった。当時、150、60人のキリシタン大名がいたんです。人口、2300万、400万という人口、全人口の、日本の人口の75万がキリシタンだったと言われている。30人に一人ですよ。日本はキリスト教国にほどなくなるでしょうと、バタレンがバチカンに報告している。そんな時代に戦国武将が命を懸ける中で義や愛を言ったのは、聖書のことを知っていたんです。ちょっと戻します。どうぞ次。神は罪を知らない方を私たちの罪のために罪とされました。これはイエス・キリストのことです。それは私たちはこの方にあって神の義となるためです。はい。イエス・キリストを信じる者は次。イエス様の持っている義が私たちのものになり、私たちの罪がイエス様の方に移るんです。入れ替えです。取り替えです。地の果てのまれな女の人よ、私を仰ぎ見て救われよ。一番最初に、一番そうにいた十字架、犯罪人が、あなたが御国に帰った時に私を思い出してくださいと言ったのはそういう意味です。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるんだ。何をしたんですか？仰ぎ見た。信じ、仰いだんです。信仰ですよ。他に何かいいことをしなさいって。強くなりなさい。正しいことをしなさい。言われたってできないじゃないですか。 信じて見上げること、十字架の死を見上げること、それが救いです。
どうぞ。
先ほどから何度も言っています、どうして私をお見捨てになったのですか。私のためですと申し上げましょう。
次どうぞ。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げて、あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることはない。私はあなたの葬儀の罪を蔵のように、あなたの罪を笠のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったから。昨日の朝、飛行機で雲を見下ろしながら岡山空港に降りてきました。あの雲はきれいに消えてしまいます。私の罪のように、かすのように、イエス様によって神様は私の罪を吹き消し、かき消してくださったと、本当に死をあがめることです。終わりにこうして罪の許しを与えてくださったお方は、地上の命を救ってくださるだけではなく、次どうぞ、死んでも死なない命、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、死の中からご自身によみがえって永遠の命を与えてくださり、魂だけではなく土に還る肉体も、土の塵から作ったお方は、命の息を吹き込んで生きるとおっしゃったお方は、イエスキリストの御霊によって私たちを永遠に生きるものとしてください、肉体も復活の栄光の体と変えてください。じゃあその栄光の命をどうしたら手を入れることができるのか、イエス様は祈られました。十字架にかかられる前の夜、永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなた、聖なる神と、あなたの使わされたイエスキリストとを知ることと、知る知る知るってどういうこと、知られるっていうことですよ。ああそうだったのかと心から同意することです。私は汚れて罪深いもので、どうすることもできないもので、いや信じても自分はまた罪を犯すかもしれない、いやきっと犯すでしょう。だから父を、彼らを許しくださいとイエス様は祈ってくださったんです。全てが終わったとおっしゃってくださったんです。その永遠の命の保証として神の御霊を与えてくださった。だから命ありがとう、地上の命を作ってくださった、始めてくださったお方は、母の体内で始めてくださったお方は、環境を作ってくださったお方は、私たちを聖なる神の御元に、とても自力では帰っていけないのに、御子イエスの十字架によって帰るように道を備えてくださった。何のために生きるのか、七節を見てください。43章7節、お手元の聖書です。私をなぜ呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私はこれを創造し、これを形作り、これを作った。何のために、何のために、栄光のためにですよ。神様のご栄光のために、私たちは食べるにも飲むにも何をするにも、ただ主の栄光を表すために生かされているんです。そのような日々の生活を、与えられているすべてのものを、そんな風に使いたいものです。お祈りしましょう。時間も財も命も才能も、すべては神様、あなたがお与えくださいました。自分のためにだけ使う虚しい人生ではなく、永遠に私たちを愛し、すべてのものを愛しておられるあなたと、あなたの愛するもののために、神様のご栄光のために、私たちを用いてください。私を用いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。